6節までです。ここでは羊飼いの例えっていうのが あと実証ですね、今日のところ以降で、実証の1節からずっとですね、31節の方まで出てきます。私は日本人にとっては羊飼いとか羊とかいうものは非常に縁が遠いもので、現実の羊飼いなんていうのは見たことない人はほとんどですね。日本では羊を放牧しているとかいうふうなことはまず見られないからです。非常にこの羊っていうものは縁が遠い動物ですね。動物園とか特別なところしか見られないわけです。その点、私は子供の時に羊を2頭父が飼ってたもので、木を飼って、会社にですね、その木をそういう扱う羊毛扱うですね会社に出しておったことがあります。それで、羊の種のそういう木を刈るところとかですね、実際の子供が生まれると大きくなるとか、そういうことを小さな小学校時代に目の前でですね何年間か見て育ったものですから、羊というと割合まあ馴染みがあるわけですね。ところがほとんどの人にとっては羊とかいう言葉はよく聞いても非常に縁が遠いというわけですね。羊ということがですね、日本人にはもう馴染みが非常にないということですが、例えばお隣の中国ですと広大な土地、また砂漠地帯、乾燥地帯が古代から非常に広がっておるわけですね。見渡す限り草原とかですね、砂漠地帯に近いところ、そうですからやはり中国でも羊ということは特別に重要視された。それがですね漢字に残っているんですね。漢字というのは、いや言葉というのは概してですね、古代の人のものの考え方の結晶という側面があるわけですね。ですから漢字ができた数千年も前、その時の古代人の、中国におった古代人のものの見方、宗教的な感じ方というものが漢字というものの形になって、いや生きた化石のように残っておるわけです。羊がいかに重要視されたかっていうのはですね、古代のいろいろなそういう産業とか人々の文学とかを調べるまでもなくですね、漢字をちょっと見てもですね、それが伺えるわけですね。その断面が、例えばほとんどの人は正しいとかいう正義の義とかですね、美しいいうこととかですね、そういうことと羊と何の関係もないと僕らは思っていると思うんですね。ところがよくそれを字を見てみたら分かりますけれども、身近な美しいという字ですね、実は羊という漢字をにその下に大きいと書くんですね。美しいっていう漢字はもう日本人にとっても非常にこの小さい時から馴染み深い、絶えず人間も美しいものに憧れるわけですから、名前にもですね、美しいという漢字が入っている、特に女性ですねはたくさんおるわけです。女性が例えば10人か20人集まったら必ず1人は2人は美しいという字がですね、入っているわけですね。徳島の集会にも何人か既におるわけです。その美しいというのは実は羊という漢字がなってるんだということは、どうもほとんどの人が忘れてる、あれが知らなかったんじゃないかということですね。実はですね、羊っていうものは本当に貴重な財産だったんですね。そういう乾燥地帯では産業ができない、このしか資格が網が掘らない、農業ができない、そこでも羊はですね重要な食肉、肉を食べることができるし、また乳を出すですね、子羊が生まれた乳を出すと、毛がまたですね衣服の材料になると、毛が麻薬に出すと、 そういうふうに、飲む栄養剤、完全栄養食としてのミルク、それから肉、それから非常にあったかい毛、それから毛皮と、もうとにかくですね、非常に重要。しかも非常におとなしいからですね、手なずけるのは本当に簡単なわけです。人に従順についてくると、無料なしでついてくるというところがありますので、扱いやすいというわけですね。それで、そういう広大な乾燥地帯においては羊はとりわけ重要なものだったと。そこで大きな形の良い立派な羊、それがですね、非常に良いというようにつながっていって、これが意味が限定されて美しいとなったんですね。形の良い大きな牛、よく太ったですね、健康な大きな羊と、そういう意味からこの美しいという意味の漢字が作られて、それからまあ形の美しいのだけに意味がなっていったわけなんです。それに、羊と関係のないところであれば、その美しいと羊によるものは全然この関係がないと思いますが、中国のでもそういう見方ですね。それからですね、正義の義ということも、これまた正義というと非常に硬い言葉ですから、羊や柔らかそうなおとなしそうな動物と関係がないと思うんですね。ところが正義の義というものも漢字をよく見ますと、羊という漢字にですね、割れと書くんですね、自我の我。これも実はですね、この本来元の意味っていうものはですね、形の良い羊と、そういう意味だったんですね。このガっていうのはですね、ギザギザとか角が出っ張ったようなその矛ですね。それを描いた象形文字から来てるってことですね。そこに羊というのを書いてですね、もともとは角目がきちっとしてですね、そして形が整っていると、そういうことを意味したというんですね。ですから義というのはですね、形の整ったきちんとした羊という意味だったと。で、形の整ったっていうことからですね、間違っていない、不正なものが入ってないということで、正しいという意味に、正義の義という意味になっていったというふうに漢字の語源書では説明しているわけです。それから群れという漢字ですね。群れをなすのは鳥でも動物でもいろいろおりますが、漢字ではですね、群れっていう漢字ですね、今日では僕君の君というような字に羊と書くわけですね。これも羊が丸くなっている様、これを群れと。で、群れという漢字にも羊というのが入っていると。それからですね、示す辺に羊と書く漢字もあります。この集会の関係にも、この示す辺に羊と書いた女性がですね、集会の関係者にもおります。幸子さんというわけですね。これは示す辺に羊、これはですね、昔の人は家畜としてですね、でも重要視して、その重要視した羊を神様に捧げ生として捧げておったと、ということなんですね。神様に捧げた羊というようなことで、そしてまた神様からの良い形の代表的なものだと、捧げ物、良いものを捧げたと、神様からの印と、あるいは幸いと、そういうふうに意味が広がってきたんですね。そんなふうに、この喜ばしい印っていう意味でですね、この示線に羊と書いたりもしますが、それももともとはそういうふうに神様に非常に貴重な良い動物であった羊を捧げると、そんなところから来たというわけです。このようにちょっと身近なところでまず見たわけですけれども、聖書でも羊の例えがたくさん出てくるわけですね。ここのところは実証は非常によく知られたところです。ここでまずはっきり言っておくと、 実はですね、9章から10章と全然違うようにちょっと思いがちなんですね。9章は目が見えない、生まれつき目が見えない人の問題。10章は良い羊飼いや羊のことが出てくると。全然違うように思われます。実はそうではなくて、以前から何度も言ってますが、こういう10章とか9章とかいうのは、ずっと後になってできたわけですね、作られて。このように、以前にはこの章とか意味がなかったわけですので、9章10章を見ても分かります。9章の40節ですね。ファリサイ派の人々が何も分からなかった。10章の6節にもファリサイ派の人々は何のことか分からなかったということなんですね。ここで、まず実証の一節で羊ということがさっきのように非常に重要なものとして、聖書でよく出てきますが、ここでですね、この羊飼いの例えというのはとても有名な例えの一つなんですが、これは旧約聖書にすでに出てきてですね、おそらく最もよく知られている旧約聖書の羊が出てくる例というのは、これは旧約聖書の詩編の23編ですね。詩編の23編では旧約聖書の新しい新旧約の方では854ページですが、主は私の羊飼い、新旧では私の方が抜けていますが、原文にはあるので、他の訳では、主は我が羊飼いとなっています。私には何も欠けることがない。主、神様こそは私の羊飼いだということが、このダビデの詩に記せられていますが、ダビデはキリストよりも千年も昔の人ですね。主は私を、この青い草、緑の草の巻き輪に薬すませ。こういうの水にほとりに伴い魂を生き返らせてくださるんだと、そしてその羊飼いなる主は正しい道、神様の御名、神様のご本質にふさわしいところへ、ふさわしいその正しい道に導かれる。ですから確かにこの世の中は死の影の谷と言われるような本当に苦しい辛いところ、死んだ方がマシだと思うような、死ぬような苦しみの時にもあるけれども、そのような時でも羊飼いなる主は共にいてくださると、そういうふうにこの詩編23編では神様ご自身が羊飼いということではっきり書かれているんですね。それからもう一つですね、これはほとんど知られてないと思いますが、新約聖書の今日の箇所のようなところにも、あるいはイエス様の別のところにも影響を与えたとはっきり分かる箇所があります。それはエゼキエル書ですね。エゼキエル書の34章、これはちょっとほとんどの人は知らないと思いますので開けていただいたらいいと思います。エゼキエル書の34章、新しい新教では1352ページ1352ページです。34章、ちょっと長いので、全部言いませんが、一部を読むことにします。11節からですね。エゼキエル書34章11節、 1350ページ下の段の中ほどです。誠に主なる神はこう言われる。見よ、私は自ら自分の無料を探し出し彼らの世話をする。牧者、羊飼いですが、自分、牧者が自分の羊を、自分の無料を探し出し彼らの世話をする。牧者が自分の羊がチリチリになっている時にその無料を探すように、私は自分の羊を探す。私は雲とたくさんの雲のある時に散らされたその群れを全ての場所から救い出す。私は彼らを、諸国の民の中から連れ出し、諸国から集めて彼らの土地に導く。私は良い牧草地で彼らを養うと。15節ですが、私が私の群れを養い生かせる。と主なる神は言われる。私は失われたものを尋ね求め、追われたものを連れ戻し、傷ついたものを包み、弱ったものを強くする。こういうふうにですね、失われた一匹の羊っていうイエスご自身が例えられた言葉ですね、いなくなった一匹の羊のために探し回るのだと言われましたが、それはこういうところに深い関連があるのがわかるんですね。私は失われたものを尋ね求め、追われたものを連れ戻し、傷ついたものを包み、弱ったものを強くすると。これは神様ご自身が本当に羊飼いであるので、このように生きてくださるのだというわけですね。こういうふうに旧約聖書ですでにですね、羊飼いについては重要な例えがあちらこちらで言われておるわけです。で、そういうことを受けてですね、言っているわけです。ですから、この羊飼いと羊という例えは、イエス・キリスト様が初めて言ったのではなくて、旧約聖書からずっとこういう流れがあるということなんですね。で、そういう意味を最も深いところまで深めたものが、この福音書の中のこの羊と羊飼いの例えだというわけです。はっきり言って、これは特別に重要な時にヨハネの福音書で特に多いんですね。原文はアーメン、アーメンと2つのアーメンが繰り返されています。このアーメンというのは真実さを強く訴えるために言うわけなんですね。単に例えば発音をはっきり言うとかですね、もぞもぞ言わないで、明確に発音するとかいう意味とはまるで違うわけなんです。ですから文語訳のように、まことにまことに何じらに継ぐと、真実、本当に重要なことだと、そういう意味がこもっています。ここでですね、どういうしてこのことが特に重要なかと言いますと、門を通らないで他のところから乗り越えてくる人たちが盗人であり強盗である。こういうこと言われてもですね、一体これは今の私たちについてどういうことを言ってるのか、非常に分かりにくいですね。で、それに対して本当の羊飼いがおるとですね、それは正しい門から入ってきて門番が敷陣と門を開いて入ってくる羊飼い、それが本当の羊飼いで、あと羊のところに来るものは強盗や盗人が来るって言うんです。この羊というものは要するに人間の集団なんですね。人間の集団にやってきて、そして強盗である盗人って何を盗むか、羊を盗む。現代の私たちといえば人間を盗む、人間の心を盗んでいくと、そして間違った方向へ引っ張っていくというわけです。これは至るところで見られるわけですね。人間の運動っていうのは、この場合に人間の集団をある方向に引っ張っていこうとすることですね。現在でもアメリカが報復の戦争をするんだと言うたら、どのくらいの期間続くのか、どこまで地域が広がるのか、どういう武器弾薬を使うのか、 そういうようなことも何もよくわからん、 どこまで何年続くのかわからん、それを国民に計りもしないで、小泉首相がアメリカに一生懸命ユダトにすると、交付信をすると言えば、自民党の議員とか与党の連中もですね、色めき立って、そのような報復の戦争をしようと言い出すわけです。で、武器や弾薬まで運んでいると、そういうふうなことを現在の平和憲法、あれだけの規制を払って一切の戦闘はしない、日本の周辺自体どころかはるか遠くの地域ですね、日本の直接の防衛とは全然関係がない、はるかな遠いところでアメリカがやろうって言ったら、そこでですね、自衛隊武器弾薬まで運ぼうかと、そういう法律を決めようとしているわけです。で、これもそういう方向へと国民の心を盗んでいくと、無理やり強盗だっていうわけですね。この聖書の表現からしたらそういうようなことも含んでしまうんですね。戦前のようなヒットラーとか日本の軍部政治家指導者たちも、みんなマスコミたちも全部そのようにしてですね、人間の集団をあらぬ方向に引っ張っていって、戦後50年も経ってやっと日本の首相、森山社会党から行った首相が正式にはっきりと、あれは侵略の戦争だったという意味のことをですね、謝罪する。ところが戦争を始めた時には新聞もマスコミ関係全部も教育も何もかもが今のイスラム原理主義のように、あれは聖なる戦争だと、日本がやってるのは聖戦だ、鬼畜米英、鬼畜生みたいなアメリカやそういうものを連中を徹底的にやっつけてしまう、殺してしまう、いくらでも殺せというようなことをですね、言うのが、これは良いことだったですね。驚くべきことです。そういう方向へ、間違った方向へ人間の魂を引っ張っていって、たくさんのアジアの人たちを殺す方向へ行ってしまったんです。まあ、そういうふうに見たら分かりますが、このことはもう随分たくさん至るところで見られることなんですね。こういう特異な、なんか昔のイエス・キリストの特別な例えとかいうのではなくって、日本の愛をオウム真理教とか宗教の現象、エホバの証人なんかもそうですね、本当のものからでない違ったところから入って、統一教会もそうですが、あるいは新興宗教の相当分もそうですね、そういうどっか違った方向へ絶えず引っ張り込もうとするという、そういう力が至るところであるわけです。で、この聖書で言うとしているのは、本当の羊飼いは神様が設定したですね、唯一の門して、神様が言えばこの門番のようなものでもあるんですけれども、正しい羊飼いだけに門を開いて入れるというんですね。イエス・キリストだけが本当の羊飼いだというわけです。ここで、羊飼いという言葉がありますが、これはですね、この言語はがですね、牧師っていう言葉に現在では使われていますが、これは本来ですね、この羊飼いということなんです。新共同訳ではただの一度も牧師という言葉は出てこないんですね。出てくるのは羊飼いのわけです。牧師の牧っていうのは実は、牧するっていうのは、牛辺に右の方は打ち叩くという意味の字なんですね。牛を打ち叩く、打ち飼うという牛飼いだ。で、牧師といったら、だから牛飼い、あるいは羊飼いの先生と、師という言葉です。商業の名前として羊飼いというと、間違う。だから先生だからで、牧する羊飼いの先生だと、いう意味で、牧師という言葉を作ったわけですね。それは、実はこの羊飼いということなんですね。ここで、その唯一の本当の羊飼い、っていうものが来るとですね、そこにおる羊たちは
声を聞くという表現であります。
この聞き分けると訳されてありますが、口語訳他の訳では単に聞くということですね。それは悪王という言葉で、言語はですね、普通に聞くという一番よく使われる言葉です。でここは単にパッと聞いてすぐに忘れるような気分ではなくて、注意深く聞き分けるという意味で使われているとして、聞き分けると訳したわけですが、要するに聞くということなんですね。羊はその声を聞くんだと。そして自分の羊、その声を聞いた、これは本当に世界だと思う人たちを連れ出すんだと思うんですね。で羊はその声を知ってるからついてくると。他のものにはいかないです。声を知らないからと。ここにはですね、その羊飼いがどれだけの奇跡をするとか、どのような能力があるとか、どのような外見をしているとか、どのような組織に入っている、どのようないろんな不思議なことができるかとか、そういうようなことは全く出ないで、一番のここで言われているのは声を聞くと、声が分かるというんですね。その声がこれは特別な声だと、ということで本当に羊飼いの声だということでついていくようになっています。現代の私たちにとっても確かにそういうところがあって、イエス・キリストは目に見える形でどこにもおらないわけです。けれども、あの三条の水分の最初にあるように、私たちが自分の罪、また他者のさまざまな仕打ち、あるいは愛する者の死とかの深い悲しみに沈む時とか、心砕かれたその心の眩しいと言われる状態とか、正しいことは自分はできないけれども、それを施術に植え替えるように求めているような心には、その声が特にはっきりと聞こえてくると。これは紛れもなくですね、本当の真実な神様からの声だと、神様が使わされたキリストの声だと、救い主の声だというのが実感できると。そこでその声についていくと。これは本当にキリストに信じるようになった人、キリストによって他の誰からも得られない何ものを変え難い平安を得た人は、出てきた人は何らかの形でその声を確かに聞いたと。その声についていくんだという感じを持っているはずです。この世の中には至るところで、そういうふうに間違ったところへ引っ張っていこうとする声が溢れておるわけですね。子供たちの中でもすでにいじめということで、ある対象になった子供には一切口利くなと、そういうふうにみんな言って戦っていじめたりする。そういう別のところへ、その人間の魂、子供の時からワイドで引っ張っていこうとするような動き、力というものは至るところで見られるわけです。そういう人間の集団があれば、自分の方へ引き寄せようですね。それは一番小さな家族、家庭の中から、あるいは小さな集まりの中、さっきの学校の集まりの中から、会社の中から、国家社会の中、地域の中、世界を、とにかく小さな集団から非常に大きな集団まで、絶えず別の声の方に引っ張ろうとする、そして、その人間たちの魂を盗み取ろうというような動きがあるというわけなんですね。そういう至るところで、その異なる声、あるいは正しい門から入らない盗み手や強盗たちが横行している中で、真実の羊飼いが呼びかけてくるとですね。ここで、盗み手や強盗と言われているものは、前後の関係で、その直接的に名指されておるのはパリサイ派の人々が暗にこの盗み手や強盗と目されているというのが分かります。
った本当の神様の真実な宗教と違った方向にですね、非常に形式的な儀式的な、あるいはさまざまな細かな取り組みによって人間を縛っていく、そしてその細かな規定を守った者が誇り高ぶるというような自慢するというですね、そういう間違った方向を引っ張っていく人たちと、ここではジャンゴの関係から言えば見なされているのが分かりますが、もちろん今言ったようにこの正しいところから入らないで人間の集団、人間の心を盗み取ろうとするものは至るところであるということを私たちは感じさせられます。そういう中で正しい羊飼いの声を聞かされるものが必ず出てきたわけです。特に困難な時代、暗い時代、戦前の日本のような時代、キリシタンの大迫害の時代、そういう時にはキリストの声についていったら殺されるとかですね、職業もみんな奪われとかいう文字通り命がけの大変な時代になって命まで奪われる人もたくさん出てしまったわけですが、それでもなおこのイエスの声に命がけで聞き取っていった、従っていった人たちもというわけですね。家族が必死になってですね、キリストをやめてくれと、そうなかったら我々も滅ぶんだと、殺されるんだと言って必死になって、キリストをやめてくれと言われても、このことで他のどんなことでもけれども、キリストの信仰をやめることだけはどうしてもできないと言って、殺されていったキリシタン時代の人たちもおるわけです。こういうふうにこのキリストの声っていうのはいかなる地上の声が寄ってたかってとどめようとも妨げようともなお、それに屈服しないような力もすら与えることがあるわけですね。生涯この地上の命を去る時までキリストに信じてついていった人たちは必ずついていったこと、本当に良かったと思うんですね。そしてそのキリストの声というものが、語りかける声というのが時として分からにくくなる、あまりに苦しいことが連なったり、非常に孤独な立場に追いやられたり、周りの人たちが誰も自分の本当のことを分かってくれないような事態がある、そういう孤独に追い詰められた時には神様の声まで霞んでしまうようなことがありうるわけですが、でもそういう時に、あるいは自分祈れない人も多くいると思うんですが、そういう時に誰でもがそのキリスト様の声に近づくことができるようにするために、神様はこういう聖書という形でキリストの声、神様の声を誰でもが分かるような形で文字に記録されていったわけです。ですからこの聖書の神の言葉を心して読むときには、これは確かに神様の声、イエスの声がここにあるとというふうに実感して、この本を命がけで守ってきたというわけですね。ですからこの本は他の本がみんな消えていっても残ってきた、しかも世界的に絶えず広がりながら残ってきたわけです。そしてこの羊飼いはその声に従う者たちをみんな連れ出すと先頭に立っていくということがあります。まさに羊飼いですね。羊飼いというものはどこに草があるか、どこに水があるかを知っている、一番良い場所に連れていくわけですね。さっきの詩23編にあったようなことですが、ここではどこに連れていくのか、最終的には神の国です。キリスト者というのは羊の群れである、大きな群れだ。そしてその先頭にイエス・キリスト様が立って導いている集団だ。 それがいわゆるキリストの教会、イクレーシアと言われます。人間の指導する人、代表する人、これは当然おるわけです。どのような小さな集団でもみんなが全く同じじゃなくて、誰かが代表になるわけですね。そうしないと、具体的な例えば代表者誰かということで、そこの状況を聞く場合にも困る。小さな団体でも学校でも船でも会社でもですね、全く同じ権力を持った人が2人おるということはありえないですね。1人が右だと決めた、1人が左だと決めた、もうどこも行けなくなりますので、それは人間のそういう代表者を導いて、牧師というものでも本当の導いて先に立っていっているのはキリスト様だと。目には見えないけれども本当の羊飼いであるイエス・キリストが前に先に立っていって、そしてその声についている集団がキリストの教会だと、キリストのエクレシアだというわけですね。十分声が聞こえない人たちも、だから本当の声に聞いてイエス様の声に従っていっている人の後についていけたら、だんだん声も分かってくるという場合も多いわけです。されているのが分かるんですね。で、この声が聞こえなくなったらついていけないと。私たちは本当に苦しい時でも、やっぱり人間は何かによって励まされ支えられないと、もうやっていけないと、歩いていけないと、生きていけないというような気持ちになるわけです。でその時に言ってくださる人、また私たちに霊的な声で言えば励まし、慰めて導いていってくれるお方が本当におるということ、これは本当に幸いなことだと思うんですね。そういう意味でこのなぜ最初にはっきり言ってアーメンアーメンと、誠に誠に何じゃらよあなた方に言うなと、本当に大事なことだというのは、絶えず私たちの周り全土に間違った方向から入ってきて魂が奪い去られようとする、そのただ中にただ一人イエス・キリスト様が来られて、その羊飼い声を私たちに聞かせてくださって導いてくださるのだから、絶えずその声に聞いていきましょうと、そこに本当の幸いがあり平安がある、祝福があるんだということですね。そういう意味でこの最初に特にこれは重要なことだとして、アーメンアーメンとはっきり言っているという訳されていますが、そういうふうに書いてあるということがわかります。私たちがついていくのはその声を知っているからだと言いますね。5節、他のものには決してついていかないで、他のものにはにがつき合って逃げて離れて、他の者たちの声を知らない、それ声は本当の魂の声に響く声じゃない、そんな声を知らない。イエス様の声はですね、自分の魂の経験としてはっきり知っているというわけですね。このように私たちも他のさまざまな間違った声には決してついていかない、ただイエス様の御声についていくと、そういうキリスト者でありたいと思います。以上です。